ツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私舞子が海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。さあ9月の無料放送は今日が最後ですね。あっという間でしたが、9月28日木曜日ですね。9月早い早い。毎月言ってますが、本当にドイツはすっかり寒くなってきてね、もうだいぶ秋というかもう冬の冬、私寒がりなんですよ。なので冬物出したりして本当に寒い日が続いているんですが、まあお昼はねそうでもないんですが、ね、朝とか夕方ぐらいからすごく寒くなってきて、はい、寒いです。はい、では今日は何の話かというと、今日はコメント返しの日です。毎月1回か2回ぐらい皆さんからいただいたコメントにお返しをさせていただく日としています。さあ今日のコメントですが、いくつかねご紹介したいと思います。まず1つ目は8月のテーマトークについてご質問じゃないご感想をいただきました。毎月ね1回じゃないな毎月1つテーマを決めて、それに沿ってね無料配信の方でお話をしていまして、8月のテーマが海外育児に必要なことというテーマだったんですね。でそれについてのご感想をインスタグラムのメッセージの方からいただいたのでご紹介したいと思います。舞子先生の音声配信、夏休み分が聞ききれてなくて少しずつ聞かせていただいています。親が年を取っていくのを感じたり、離れるのにハートが苦しくなったり、海外子育てに必要な力は忍耐力や体力、本当に同感です。そして子供こそ日々成長している。だからこそ毎日少しずつ丁寧にが大切だと。舞子先生の声とインスタに毎日気づかされ励まされています。いつもありがとうございます。ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、私のインスタじゃないな、音声配信結構ね、毎日放送しているので、かなりボリュームがあると思うんですね。で、皆さん、すごくお忙しいと思うので、毎日聞いてくださっている方ももちろんいらっしゃると思うし、すごくそれが、一番もちろんそれが嬉しいんだけれど、でも忙しい中で、やっぱり毎日は聞けないとか、まとめ聞きしてますっていう方も多いと思うんですね。で、実際私も自分が音声配信、いろんなプラットフォームで聞いてるんですけれど、その時もねやっぱりまとめ聞きしたりするんですよ。なぜかというと、もう毎日毎日聞くっていう、習慣がついていた時もあったんだけれど、やっぱりなかなか忙しくなってくるとそれができなくなって、そしてそのプラットフォームの中にその人しか聞く人がいないとか、あと少ししかね聞きたい人がいないとかになると、どうしてもその毎日そこにアクセスして聞くというのが結構めんどくさくなっちゃったりして、そう、それでたまにまとめて聞くということをしたりするんですけれど、それでも私もやっぱり好きな配信者の方とかインフルエンサーさんとか有名な方とか、いろんな放送聞いてるんですけれど、それもやっぱり特定の人しかやっぱ聞かないんですよね。なんかもうこの人の声はすごく心地いいなとか、この人の考え方すごく好きだなっていう人が何人かいて、もうその人は絶対聞くんですよ。遅れてもまとめてでも絶対聞く。でもそれを毎日毎日するっていうのもなかなか大変なのでね、定期的でもないか、まとめ聞きすることが多いです。でもこの方も夏休みの分をね追って聞いてくださってるっていうことですごく嬉しいなと思いました。どうもありがとうございます。さあ続いてですが、こちらは、ご感想箱の方にねコメントいただきました、ペンネームラジオネームがバナナスラックさんです。バナナスラックさん、前もありがとうございます。コメントいただいた方なんですが、私このバナナスラックさんっていうお名前がすごく気になって、それでその後調べたんですね。皆さんバナナスラックでこうピンときますか？で、この前の放送の時にはお話ししたんですけれど、このバナナスラックさんからのご感想をいただいた時にね、バナナスラックで検索したら、なんとね、アメリカの方にいらっしゃる、ナメクジ の名前だったんですね。バナナスラックというナメクジがいるそうなんですよ。で、まあ、すごい色をしていて、なんかこうすごく、まあ、特徴のあるナメクジなんだけれど、実はこの今回バナナスラックさんがね、ご感想のところに書いてくださってたのが、なんとバナナスラックってカリフォルニア大学のサンタクルーズ校のなんとマスコットキャラクターになってるそうです。私もこれ気になってね、検索しましたよ皆さん、下に今日リンク貼っておくので、よかったらご覧ください。バナナスラックさん、ありがとうございます。それで、そうそう、本当に話戻って、ご感想いただきました。ありがとうございます。感想の、コメントしてくださった回が第508回ですね。508回は、有料配信の方でほっこり回ですね。最近の日本語タイムの進め方ということで、まあ、我が家の今取り組んでいる日本語タイムについて、私の備忘録としてお話しさせていただいたんですが、このバナナスラックさんからのご感想です。舞子先生のお家の最近の日本語タイムについてのお話、とても参考になりました。ありがとうございます。アメリカ生まれの6歳の娘のいる我が家では、一昨年の11月から日本語タイムを続けています。7月は家庭学習の時間に毎日悔し泣きをしていたので、親子ともに疲弊しました。我が家と同じ永住日本人カップル4組ほどに話を聞くと、みんな泣きながらやっているということでした。夫も子供の時は泣きながら宿題やってたと言っていました。舞子先生のお家でもそういう時はありますか？泣くのは仕方ないのかなと諦めかけていましたが、いやいや、そんなことはない、楽しくできる方法があるはずと試行錯誤をした結果、今はまた軌道に乗って順調に進んでいます。我が家で効果があったのは以下の3つです。1つ目が親も一緒に学ぶということ、はい、文字練習やそろばんは親と一緒にやる方がやる気が出るようです。そして2つ目がヨガをしてから日本語タイムをするということ。娘は幼稚園では毎日ヨガをしていて、体のバランスや柔軟性が高まりました。で、その後に集中力が高まっているというお話を書いてくれています。そして3つ目ですが、3つ目は適切なレベルと量にするということです。4月から6月まで補習校に通っていたので、夏休みもその宿題のペースのままで家庭学習をしていましたが、やりすぎてしまったようです。文字練習では文字の形をつい細かく指摘しすぎてしまい、できないと泣く日々でした。その晩の問題も量が多すぎて嫌がっていました。レベルと量を調整した後は泣かずにできるようになりました。我が家は今では夕方にやっていますが、小学校が始まり習い事も始まり、現時点では宿題はありませんが、学年が上がるにつれて時間が足りなくなりそうだなと思っています。朝と夕方に分けてやるというのはいいアイデアですね。我が家の娘も早速使ってみたいと思います。はい、娘にも、はい、ありがとうございます。10月からの新しい配信も楽しみにしています。それではまたお便りしますということでした。はい、バナナスラックさん、ありがとうございました。まず一番最初に書いてくださっていた、家庭学習をやっていると泣く、子供さんが泣いてしまうということですが、舞子先生のお家でもそういうことはありますかということだったんですが、私の家ではないかな。家庭学習が嫌すぎて泣くということはありません。というのは、まあ、基本的に私がその家庭学習を必ずしないといけない、もう絶対にやりなさいというふうに強制することがないからですね。息子が嫌な時はその気持ちをまず受け止めてあげて、あ、嫌なんだねって、じゃあ今日は量を減らそうかとか、じゃあ今日は一番好きなプリントだけ1枚して、あとは明日しようかというふうに、息子の意向というか希望をまず一旦受け入れてあげるんですよね。そうすると子供ってやっぱり心が満たされるんですよ、親が認めてくれるからね。で、その上で親の要望をちょっと、まあ、こっちもね、少しレベルを下げて、ちょっとハードルを下げてあげて、親の要望をやんわり伝えるっていうことをすると、基本的にぶつかることってあんまりないんですよね。なので、泣いたりはしませんね。そう。ね、でもまあ泣いてしまう時もね、もちろんあると思うんですけれど、やっぱ泣くっていうことはそれだけ嫌がっているっていうことだと思うんですよね。で、まあ嫌がっているっていうことは、子供がそれに納得していないけれど、まあ親の、 まあ、プレッシャーというか圧力でそのままやり通してしまうっていうこと。そうなると子どもってやっぱり日本語教育とか日本語を学ぶこととか日本語で学ぶことがもうどんどん嫌になってくると思うんですよね。なので、まあ、そういった状態が長く続くともう日本語嫌いになってしまって最終的には日本語学習をやめてしまったりもう日本語タイム自体を嫌がったりっていうことにつながるんじゃないかなというふうに思いましたね。でもこのバナナスラックさんはやり方をいろいろ変えてみようということでね、試行錯誤されて素晴らしいですよね、本当に、ね、そしてすごく大事な3点を書いてくださっていました。親も一緒に学ぶということ、ね、そしてヨガをしてから日本語タイムということで一旦こう体を動かした後に次に集中することをやるっていうこと、まあ、集中力を高めてからっていうことですね。はい、そして適切なレベルと量にするね、これは一番大事だと思います。私もやっぱりこの親の希望と子供がやりたいことの量、あの希望の量っていうのがねやっぱマッチしないんですよね、まあ、そこをいかに折り合いをつけていくかっていうことが非常に大事だと思うので、まあ親も別に大人だからとか親だから偉いっていうわけじゃなくて、子供をちゃんと一人の人間として尊重して子供の意見もしっかり聞いてあげる必要があるかなと思います。まあ、そういうふうにやっていくと、まあ、親御さんもね、もちろん、自分の意思を通したいという気持ちもすごくわかるんですよ。わかるんだけど、でもやっぱそうやってしていくことが長く続く秘訣だと私思うんですよね。なので、まあ、しっかりお子さんの意見を聞いて取り入れられて、そして、まあ、今、いいやり方を見つけられたこのバナナスラックさん、本当に素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。はい。ということで、今日はコメント返し、ちょっと長くなってしまって、2つだけだったんですが、ご紹介させていただきました。さあ、そして、9月の放送はこれで最後なんですが、10月からは、このさっきバナナスラックさんも書いてくださっていたんですが、放送内容と時間じゃないや、曜日が変わります。10月からは週に3回の放送とさせていただきます。これまでは平日毎日配信していたんですが、まあ、最初の方も書いてくださっていたように、結構ね、私の放送って溜まってくると思うんですね。なので、まあ少しこう、息抜きをしながら聞いていただけるようにしたいなと思いますし、私もそのできた時間でまた次の新たな取り組みにね、取り組みをやっていきたいなと思っているので、なので、週3回ということで配信をしていきます。こちらの無料配信は放送日は月曜日と木曜日になります。で、内容としては今まで通り日本語育児とか我が家の話だったりとか継承語教育の話とか、あとはインスタの深掘りだったりとかコメント返しなんかもさせていただきます。そして有料配信なんですが、こちらが来月から大きく変わります。以前も放送でお話ししましたが、有料配信は内容が週1回、内容じゃない、放送が週1回になります。で、どんな内容かというと、週1回聞くだけで学べる、耳から聞く日本語子育て講座のようなイメージでやっていきたいと思います。どういうことをするかというと、私が専門書とか論文を少しずつ分けながら噛み砕いて解説をしていくという放送です。皆さんすごく毎日お忙しいと思うので、なかなか本を読んだり特に専門書とか論文って、まあ、手がつけにくいこともありますよね。なので、まあ、そういった方に向けて私がそういった専門的な内容を今勉強して、私も勉強中の身ですが勉強しているところなので、なのでそれを噛み砕いて分かりやすく解説することで皆さんの知識のアップデートにね、つなげていただけたらなと思います。はい、で放送日は毎週火曜日週1回で、1回の配信なんですが内容がちょっと長くなると思うので週1回20分から30分ぐらいの放送になる予定です。でこちらは月額のサブスクリプションの課金になりますので、もしご興味がある方は来月の放送が始まってからで構いませんので、有料配信の放送の登録するリンクがいつもこちらのキャプションのところに貼ってあります。こちらの方からね、ぜひご登録ください。はい、ということで来月から少し私のこの舞子先生の毎日少しの日本語をが変わりますが、来月もずっと今まで通り、そして今まで以上にね、楽しく、そして皆さんのためになるような放送ができたらいいなと思っていますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。はい、また何かご質問とかご感想とかありましたら、インスタグラムの DM でもいいし、こちらのキャプションのところのご感想箱でも構いませんので、ぜひお寄せくださいね。はい、では 私よくはいって言うらしいんですけど、すいません最後余談だけど、あのレッスンの時にもはいじゃあとか言って、はい次はとか、うんそうだねはいとか言うふうにこうはいはい言うらしくって、なんかあのこの前保護者の方から突っ込まれたんですけど、はいはい一人で笑ってる、すいません。はい。ということで、また来月もよろしくお願いします。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まゆこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。